健康型ネットラジオお時間ちょうだいは、ヘルスケアから医療まで問題提起して話し合う番組です。それでは本編始まります。
こんばんは。今日も来ました、お時間ちょうだい。今日もパーソナリティを務めますまいまいです。よろしくお願いします。と言って一人で寂しいので、ちょっとね、お腹も紹介します。では一人目どちら挙手。
こんばんは、キバチです。
お、いかがです
か。あれ、この
このね、
メインパーソナリティと、これ何回目なんかな、もう本当に15回を超えるにもかかわらず、このデコボコした感じがまたたまらないですね。キワッチです。
下手から来るのか下手から来るのかみたいなね。
タケちゃんもう出ておいで。
こんばんは、今日は下手からタケちゃんです。
こんばんは。
もうね、何回目だろうね。すごいね、この入りからぐちゃぐちゃするってなかなかすごいよね。
だいたい出やすくなるもんですけどね、回数増やすごとに。
ちょっと出にくくなる番組っていうね。
いやでもね、これはね、前回の放送でね、なんだっけ、主役は遅れて出てくるとかってひわちが言ってたでしょ。
はい、
ああそうだっけ。だからちょっと後に出てみようかなと思って。
あ、でラッキーみたいな。
そう、うん、そうそうそうそうそう。そしたらひわっちもなかなか、あ、そっか、
うん、
でもね、今日はね、前回主役務めたので、
はい、
で今日のねテーマは、前回テレビあるないっていう話をちょっとしたの覚えてる、先週。
うん、
覚えてます。
そうそう。で、まあ、どんなテレビ見るのかなっていうのと、ちょっとその辺みんなに聞いてみたいなと思って。
うん。ちなみに、たけちゃんは好きな
の？俺はね、うん、結構ね、お笑いを見るのが好きで、アメトークとか。
ああ、面白い。
そう。
うん、
あと、しゃべくりセブンとかはね、よく見てるかな、
ね。うん。
ジャンルが近いですよね、それ。
そうですね。
なんか
あと、
究極に、うん、こだわる感じがいい。
ん？
ん？
なんとか大好き芸人ですとかってことですね。
そうそうそう。とか本当になんか特化したっていうか。
ああ。
なんか自分の主張を存分にアピールして、人から何て言われようと、私はこれが好きですとかっていうのを貫く感じがすごい好きかも、私は。
ああ、いいよね。確かに。
そうそう
そう。あれですよ、うん。本当に大ヒットした。アメトークの回でも本当に大変好評いただいた、あのカープ大好き芸人ですよね。
うん、
おかげさまで3連覇しましたので、あの私が個人的に非常に嬉しい限りではありますが。
へ
え、ご存知なかったですか、広島カープが3連覇したのは。
赤いチームだよね。
はい。おかしいな、結構有名な話かと思ったんだけど。
あ、そうなの。赤いしか知らない。
赤くて頭に C って書いてあるんですよ。
へえ、おめでとうございます。
ありがとうございます。今、あ、いいです、 やめときましょう。もうね、敵を生むからやめときましょう。
え、それもアメトークですごい気になったの。
カープ芸人はもうバカみたいに視聴率が高かったんですから。
ちなみにどんな芸人さんがいたの。
得意ですよ。
あとアンガールズも出てたよね。
アンガールズは出ますね。あとはちょっとあのなんかメジャーどころがちょっと減っちゃうんで何とも言えないんですけど、
うん、
とにかくすごくいい番組に仕上がってたなと。
おー、すごいいいですね。え、それはやっぱりひわっちはテレビは結構見るんですか。
全く見ないです。僕はあの情熱大陸だけなんですよね。
あ、いいね。
あの人にフォーカスが当たるのと、もう一個情熱大陸の推したいところがですね、ご存知ですか、情熱大陸のナレーション
博士太郎。
ナレーションじゃない、博士太郎は
それ音楽だね、BGM 的な、
まあ、そうです、あの音楽もいいですよ、エンディングとオープニングを博士太郎の、
ね、いいよね、
情熱大陸って曲とエトピリカって曲なんですけど、あれも大好きなんですよ、僕が昼休みに聴いてる曲はこの2曲なんですけど、うん、
すごい、
あの久保田ひとしさんのね、あのナレーションの声、
うん、
あれ素敵ですよ、あんな声出てたらそりゃもうナレーションするやろなっていう風な気持ちになるようなすごく素敵な声なんで、うん、ぜひ情熱大陸をご覧になられた時には、久保田ひとしさん の, あの声を酔いしれていただきたいなと。
注目、
はい、
へ、
今会いたい人ナンバーワンです、久保田ひとしさんが。
へえ、そうなんだ。
はい、
ひわっちもそういう意味では声はすごいいいもんね。
ねえ、ひわっちの声、うん、いい声だよね。
本当ですか。
うん、
うん、これちょっとこの回大事にします。ちょっとこれオクラにしないようにちゃんと行こうと思って。
そうだよ。
オクラになりそうなところあったらすぐ方向修正しようと思って。
でも声って大事だよね。
いや大事だよ。
うん。まあね、人それぞれあるけど。
はい。
そう。
なんていうんですかね。その体型だとか、
うんうん、
変な表現で言うとそのビジュアル。
うん、
で努力することで結構変われる部分ってあるじゃないですか、もちろんメイクとかも含めてですけど、
うんうん、
声って確かにその歌を歌う時の声っていうのは後からでももうちょっとは身につくのかもしれないですけど、
うん、
本当に生まれつきの何ですか、本当授かり物の一つじゃないですか声って。
いや本当そう、うん、どうしようもないもん。
前々は自分の声はお好きですか？
もう大嫌いだったよ。
ああ、そうなの？
超嫌だ、今でも。
そう、なんで？
いや、でも小中学生から酒焼けみたいなさ。恋してたから。
はい。
そう。まあ、今もすごい言われる、だから、会う人に。
今日二日酔いですかって
とか、なんか酒焼けとかタバコ吸いすぎとか全く吸わないし、
うん、
そう、でもなんかそういう、ま、イメージを持たれる、喋ると。
ああ
、なるほどね。もうなんかそうそう、いつも聞いてるから気になんないけどね。
でもなんか女の人ってやっぱりちょっと声高くてこうちょっと可愛くてみたいなあるから、
うんうんうんうん、
っていうのとはちょっとかけ離れてるけど、まあ、ある意味どっかで安心感があるとか、
うん、
っていうのはまあ今の年になってちょっとあるかもしれない。そう、
声にコンプレックスがあったんですね。
あるある。え、ない。あ、でも二人ともいい声してるもんね。
いやー、その声あんま褒められたことないな、別に。まあでも別にね、それこそしゃあないから、
うん、
ね、あんまもう気にしてはいないけど、
うん、
うん、
ひわって自信あるでしょ。
ないですね、全く。むしろなんでこんな声なんやろうと思いますよ。
なんで。
いや、でももうだからちょっと渋い声でいこうかなとか思いますけど、こんなもん続かないし。
うん、すごい、なんだろう、重厚感があって。
ねえ。
うん。
うん、いいと思う。
いいんですか。
うん。
二人ともいいと思うな、私的には。
あ、本当。
なんか落ち着いてる感じはする。
こうやっぱり前々みたいにその破天荒な感じじゃないからじゃないですか。
これみんなで褒めまくってるとオクラじゃないですか。
そうなんですよ。あの前々のテレビ番組は聞いてないわけで、そのテレビから健康につなげていかないとあかんわけですから、
うん、テレビね、
テレビ。あ、そう、前々はどんな番組見るの？
あ、でもアナザーサイン、
うん、
A スタジオ、結構人、情熱大陸もそうだけど、
うんうんうん、
人にフォーカスしたものがやっぱりいいよね。そう。やっぱそういうところでこう人、いろんな人の考え方とか、
うん、
勉強になるよね。
うん、
そう。そういうのすごい大事。
なんか、そういうなんか人の生き様みたいなのをやる番組面白いよね。
面白いですね。
だからもうそういうの自分でやりたい。
うんうん。出たい？
出たい。
お。
ちょっと出るときは、ちょっともし情熱大陸だったら、ちょっと友人 B ぐらいでちゃんと、僕も久保田ひとしさんに声呼ばれたいんで、ひわって呼ばれたいんで、ちょっと言うてもらわんと困るなと思うんですけど。
そうですか。A スタジオだったらね、鶴瓶さんとかね、取材に行くじゃん。
A スタジオはでも芸能人じゃないと出れないですからね。
だから頑張るよね。
ああ、なるほど。そういうことか。
あと、一番出たいのは食わず嫌い。
終わりましたね。
食わず嫌い？
うん。
やってないですよね、もう。
そう。
それ、
悔しくて。
今度、こう、スマホで、なんていうんですか、YouTuber みたいにしてやったらいいじゃないですか。
3人で？
うん。
3人で食わず嫌い？
そう、私、それ夢なの。
食わず嫌い
か？
じゃあ、僕が今度東京行った時やりましょうよ。
そう、
やりましょうか。
うん。いつ来る？
いや、だいぶ予定はないですけど。東京行った時やりましょう。
ねえ。あれ、憧れない？
え、前々何が嫌いなの？
そう、今言っちゃって大丈夫なんですか、ちなみに。
いや、これ振ったら教えてくれっかな
と思う、うん。多分言うと思う、前に。
言おうと思ったけど、うん。今言いそうになったけど、でも私が食べれないのは本当アレルギーとか。
ああ、
関わるものだから。
ちょまちょまちょま。
食わず嫌いやっちゃ
ダメだよ、それ食わず嫌い。
だそれは出さない、出さない、うん。死にそうになるものは出さない。
うん。
でもああいうアレルギーも多分現代病だよね。
そうね。
うん。
それこそ先週さ、そのウォーターサーバーとか水とかの話してたじゃない？
はい。
うん、
っていう風になんかこう何でも何でもなんか悪いもの取っ払おうっていう。
うん、
風習がここ何十年って続いてると思うんだよね、
うん、
それでやっぱり人の免疫機能ってかなり落ちてるんじゃないかなと思って。
いや本当それすごい気になる。
だから
多いよね。
あえてそのウォーターサーバーの水に着色料とかを入れて飲むとかそういうことするってことですか？
いや普通にこう水道水を飲むとか、
no.
なんかそのバリアフリーっていう考え方がなんかスタンダードになってるけれども、
はい、
実際そのバリアフリーって本当にいいのっていう中長期で見た時、
はい、
どうなのかなって、
うん、
それこそ今チャリンコってみんな電動機がついてるじゃないですか。
電池ついてますね。電動自転車。
電動自転車。
そうそうそうそう。
うん、
なんかあれによってでこう生きるのが楽になる人とか生活が豊かになる人もいるけれども、
うん、
普通の電動機がないくても動ける人たちが、
うん、
こう楽に、ね、なるために使うことによって身体機能がやっぱ落ちていったりとか、
うん、
っていうのもねやっぱり考えなきゃいけないんじゃないかななんてバリアフリーの考え方に対してね、
うん、それはあるかもね。
いや今竹ちゃんの言われたように、
うん、
必要な方が必要な分だけバリアを取り除くことって僕バリアフリーの概念として重要だと思うんですよね、
うんうんうん、
だけどねそのまあ未来を見据えた云々は別として、
うん、
これから生きる全ての道それ食べ物も含めてですよ。もちろん目に見える段差も含めて、うん、鼻からバリアフリーだったら、
うん、
果たして面白いんでしょうか。
うん。
やっぱ人間ってその段があるから超えたからおもろいじゃないですか。
うん。
時にいやそのリアルな段差じゃないにしてもその何かにつまずいてこけた時に自分の足元が見えたりとか。
うん。
だから足元が見えるって単語がなくなるわけですよ。オールフリーだったら。
うん。そうね。
それって正しいことなんだろうかと。 うん、ってすごい思うようになりました。
うん、確かにそうだな。
うん、
やっぱりこう人間ってそれは誰しも成功したいと思うし、
うん、
誰しも失敗なんか一度もしたくないと思うんですけど、
うん、
ただほんまにあの失敗から学ぶことっていうよりの方が、失敗から学ぶ方が自分を見返すチャンスになるじゃないですか。
うん。
それしなかったら自分を見直さない可能性も出てくるじゃないですか。
うんうんうんうん。
全部うまくいってたら、要は図に乗るだけで。
うん。
やっぱこう図に乗るって単語ってあるじゃないですか。今日ちょっと僕のいいこと大会みたいになりますけど。
オールカットです。
ええあれおかしいな。図に乗るっていうのがこの図っていうあの図工の図なんですよね。
うん。
これって実際はこの仏教とかでいう言葉で、
うん、
お坊さんがこう唱えてたこう声のこの音の連なりのことだったんですよね。で、その音が乗ってるってことだったんですよね。
へー、そうなんだ。
そうなんです。だから、ある意味ではその、調子に乗る。調子に乗るってすごくいい言葉ですね、うん、元が。
うん。
そうなると、で、だんだんいいことだったのが、あいつつけ上がってんなとか、調子乗っとるなと。悪い表現にやっぱり、感じになってきたので。なので、でも、この言葉って、人間の体のことは言ってないんですよね。反対にその、なんか足元っていう部分とはあんまり関係のない部分での言葉の発生なので。
うん。
だから図に乗ってたらいかんのですよ。こけなきゃ。
なるほど。
うん。うんうんうん。
これ言っててわけわかんなくなったから、ここはちょっとカットしましょうね。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫ですか、これは。
うん、
やっぱ体の一部がつく慣用句っていうのは見てみるとやっぱりすごく面白い成り立ちも多いので、そのバリアフリーを超えるためにはですね、やっぱりいろいろな障害を乗り越えていただきたいと思うわけですよ。これは一理学療法士としてではなく、この一ポッドキャスターとしてですね、皆様に僕は訴えたい。
なるほど、
素晴らしい、
ありがとうございます。
それこそだって前々のトレーニングの中でだってさ、
うん、
大変なことをするわけじゃない？体にとって、
うん、
負担をかけて筋肉強くしていきましょうって、
うん、
まあ変な話こうね、バリアを与えるというか、
うん、
障害を乗り越えましょうみたいなことをしていくわけでしょ？
うん、
うん、
そうだね。
うん、
それ苦痛だっていう風な人はいないですか？でも負荷をかけずにやってたらいい体作りってできないじゃないですか。
うん、
どうなんですか、この今トレーナーとして働いてる2人の意見を聞いてみたいです。
でもやっぱりそのなんて言うんだろう、その覚悟はある程度必要だし、
うん、
やっぱ本当に体を変えたいのであれば、やっぱね、ある程度の食生活とか生活面、うん、変えていかないとやっぱり今までとね同じだから、
うん、
そこをこうどれだけその人がモチベーション高くやれるかっていうのをこうサポートする役目だから、私はね、うん
はい、
うん、そこはこう本当に一緒になってね、どれだけ寄り添えるかっていうのが大事だよね。
うん、そうね、
そう、
前もタカちゃんもいい体してるわけじゃないですか、うん、2人とも、
うん、
やっぱり、うん、でもそれって鍛えてるだけじゃなくて自分の欲を我慢する時もあるわけですよね。
うん、だからですね、そこが難しくて、なんかトレーナーだから飲まないんでしょとか、
うんうん、
なんかもう節制してるんでしょって言われるとそうでもないから、
うん、
だからなんていうの、ある程度まで自分の体をこう整えたら、あとは本当に調整だけでいいから、
はい、
うんうん、
そう、まずはそこまで持ってきましょうっていう。
え、 何も律してないんですか、体に。
え、律するけど、それがなんか我慢と思わない。
うんうん。
だからもう、なんていうの、全部甘いものも食べないとか、
はい、
お酒も飲まないとか、
はい、
うん。
前々は甘いものは食べるんですか。
食べる。
お酒も
飲む。
あ、でもご飯食べないんですよね、確か。
うん、
米食べないんですよね。
その辺のバランスを上手にできるようになるかもね。
ああ。
うん。
第何回か忘れましたけど言ってましたよね。肉食べるけど。
うん、
そうそうそう。肉とかすごい食べるし。え、たけちゃんもそうでしょ、バランス。
なんかね、食べたいものを僕は我慢するって感覚あんまりなくって、食べたいなら食べる。
はい。
飲みたきゃ飲む。
はい。
けど自分の中で、あ、これだけ食べたからちょっと体運動しとこうかなとか、
はい、
なんていうのかな、しようかなとか、
ね、そうそうそうそう、
うんうん、
多分結局今のいい状態を保ってた方がいいなっていうのは自分の中で分かってるんですよ。だからなんかものすごい我慢するとかではなくて、今の状態をキープする、もしくは今の状態をもっと良くしていくためにどういう選択をしてたらいいかなっていうのは考えます。
はいはいはい。
だからそこがね、なんだろうな、何かを律してどうこうっていうよりかは自分と向き合うとか、だんだんやっぱ習慣化していくとそれが普通になる、
うん、
でそこは普通になるっていう状況をどうサポートできるのかっていうのが多分トレーナーの役割なのかなって、
うん、
こうね、元に戻っていってしまうっていう習慣化なかなかせずに、うん、今までのその生活スタイルに戻っていってしまわないように、うん、少しだけ変えられることを変えましょうよっていう提案、
うん、
でもそこにはやっぱ本人の思いがね、前々も言ってたけど大事で、
そうそうそう、
そう、
だから私これだけ我慢してますってなるとすごいストレスにね、
うん、
なっちゃうから、そういうね、サポートは大事ですね。
うん、
うん、
でもそれって2段上のメンタリティですよね。
まあそうかもね。
やっぱり何もやらないのが1段目だとしたら、
うん、
1段上っていうのは誰かが管理してくれればできる、
うん、
で2段上がなんか自分でこの別に欲をこう制してるわけじゃないけども、その自分でこうだからこうしようっていう風に自分の体をやっぱり管理できるようになったら、もうそれはもうほとんど、例えばダイエットっていう単語に絞るんだったら、もうそれはもう出来上がっとるよってことですよね。
苦しくはないかも。
多分そこのその管理が必要というか、
はい、
誰かにその先週の話で僕がインスタに走る時の上げてるみたいに環境にコミットすると、うん、こう週に1回前々に見てもらうみたいな、
はい、
っていう風な、うーん、日程を調整することで、うん、なんていうのかな、その何を言ってんだ、ひわち、ここうまくあれ編集しといてください。
もうこれはもう全部使いますね。
何の話してるんだ、そう、
言いたいことは分かる、すごい、うん、
そう、なんていうのかな、管理してもらうというか、前々に例えば週に1回見てもらうっていう状況を作ることで、
うん、
そこのモチベーションにつながってたりとか、
うん、
その他の日の過ごし方、
はいはい、
っていうのが変わっていくんじゃないかなっていうふうには感じてるね、日頃の現場では。
それだって悪いことじゃないですもんね、そのトレーナーと一緒にトレーニングして、かつその、
う
ん、その運動面だけじゃなくて、例えばこういう食事とってるんですよとか相談乗ってもらったりとかで、
うんうんうん、
それで自分自身が進んでる方向が正しいかどうかを確認しながら、うんうん、次のステップ、次の段に進むための準備をしてるわけじゃないですか。
そうそうそう、だから多分その3ヶ月間この期間で何とかしようっていう風にコミットするっていうのが多分すごく重要なんだと思うんだよね。
はいはいはい。
3ヶ月間で、まあ、ある程度習慣形成がされていくステップの一つだと思うから、
はい、
その期間はやろうって言って、だから先に、なんだろう、ビジネスの話にはなるけれども、先にお金を払ってしまう、
はい、
から3ヶ月はもう通うよねっていう状況を作ることで、そのひわちの言ってた第一段階がクリアされていくっていうのはあるかもしれないね。
いや、よかったです。僕は間違ったことを言ってるんじゃなかろうかと思って、ちょっと不安になりましたが、ちょっとよかったです。
うん、間違ってないですね。
だ、今日のまとめを前々にやっていただきたいんですけれども、
うん、
テレビ見ることは悪いことじゃないと。
うん、
あ、そうだね、テレビの話だったね、
はい、
確かに
健康まで考えれるようになるよと。
いやー、でも本当テレビとかやっぱね、そういう自分の知らない世界を知って、そういう頑張ってる人とかの話すごい影響を受けるし、
はい、
うん、
そうだからやっぱりそういう媒体からの影響はすごい大事だと思うけど、そこに振り回されない意思も大事よね。
うん、自分のね軸があるとね。
そうそうそう、うん、だからやっぱそういうので、インターネットもそうだけど、それでこう惑わされて何やっていいか分かんないっていう人が多くて、
はい、
うん、
そう、あれもやったけどこれもやったけどうまくいかない、どうしたらいいんですかっていう結構真面目な人が多いから、
はい、
うん、
うん、だからやっぱりなんかそこで自分でこれって決めたら、それをとりあえず 2,3 ヶ月ちゃんと頑張るとか、
うん、
うん、っていうスタンスでやっていってほしいなっていうのはすごく、
うん、
なのでだからたけちゃんがでとりあえず分かんないけど走り続けるとか、
うん、
うん、あっちが自転車漕ぎ続けるとか、
はい、
うん、
うん、っていうなんか自分で決めたものをちょっとね、マイルールを大事にして、ちょっとね継続することをちょっとね、うん、頑張ってほしいなって思います、
はい、
うん、そして悩んだ時はね、ここのサイトのコメント欄にね、うんうん、載せてもらえればみんなでアドバイスできると思うので。
確かにね、
ぜひぜひ、
はい、どしどし、はい
送っていただきたいですね、
はい、
うん、
うん、なのでちょっとね寒くなってきましたけど、あったかくして腹巻きしてっていうくだりもあったよね。
あったっけ、そう
でしたっけ、
冷房効きすぎ、冷房効きすぎ問題の時に。
いや、みじんも覚えてないですね。
ええー、私超覚えてる。
ちなみに僕腹巻きしますね。
でしょ、その話をしてて、
うん、したっけね。
うん、なのでまあね、あったかくして寝てください、風邪ひかないように。
おやすみなさい。
おやす
みおやすみなさい。
おやすみなさい。またね。
今日の放送はこれで終わります。次回のお時間ちょうだいの放送をお楽しみください。耳のアイドル、まいまいでした。Thank you.